その二通りのうち、一つは積極的なもので、一つは消極的なものである。何か月並みのような講釈をしてすみませんが、人間活力の発現上、積極的という言葉を用いますと、勢力の消耗を意味することになる。また、もう一つの方は、これとは反対に、勢力の消耗をできるだけ防ごうとする活動なり、工夫なりだから、善のに対して消極的と申したのであります。この二つの互いに食い違ってそれに合わないような活動が入り乱れたりこんがらがったりして開花というものが出来上がるのであります。これでもまだ抽象的でよくお分かりにならないかもしれませんが、もう少し進めば私の意味はおのずから明瞭になるだろうと信じます。元来人間の命とか生とか称するものは解釈次第でいろいろな意味にもなり、また難しくもなりますが、要するに善申したごとく、活力の次元とか進行とか持続とか、表するより他に致し方のないものである以上、この活力が外界の刺激に対してどう反応するかという点を細かに観察すれば、それで個人人類の生活状態もほぼ了解ができるようなわけで、その生活状態の大人数の集合して過去から今日に及んだものがいわゆる開花に他ならないのは、今更申し上げるまでもありますまい。さて、我々の活力が外界の刺激に反応する方法は、刺激の複雑である以上、元より多種多様千差万別に違いないが、要するに刺激の来るたびに我が活力をなるべく制限節約してできるだけ使うまいとする工夫と、またおのずから進んで適宜の刺激を求め雇うだけの活力を、斜里に消耗して解を取る手段との二つに帰着してしまうよう私は考えているのであります。で、善の便宜のため活力節約の行動と名付け、後者を仮に活力消耗の思考とでも名付けておきましょうが、この活力節約の行動は、どんな場合に起こるかといえば、現代の我々が普通用いる義務という言葉を冠して、形容すべき性質の刺激に対して起こるのであります。従来の特育法及び言根とても教育上では好んで義務を果たす慣位毎様の起承を奨励するようですが、これは道徳上の話で、道徳上しかなくてはならぬ。もしくは、しかする方が社会の幸福だというまでで、人間活力の次元を観察して、その組織の経緯一つを司る大事実から言えば、どうしても今私が申し上げたように解釈するより他仕方がないのであります。我々もお互いに義務は尽くさなければならんもの始終思い、また義務を尽くした後は大変心持ちが良いのであるが、深くその裏面に立ち入って内省してみると、願わくはこの義務の束縛を免れて早く自由になりたい、人から強いられてやむを得ずする仕事はできるだけ分量を圧搾して手軽に済ましたいという根性が常に胸の内につけまとっている。その根性が取りも直さず活力節約の工夫となって開花なるものの一大原動力を構成するのであります。各消極的に活力を節約しようとする奮闘に対して、一方ではまた積極的に活力を任意随所に消耗しようという精神がまた開花の一般を組み立てている。その発現の方法もまた、世が進めば進むほど複雑になるのは当然であるが、これをごく綴めてどんな方面に現れるかと説明すれば、まず、普通の言葉で道楽という名の付く刺激に対して起こるものだとしてしまえば一番早わかりであります。道楽といえば誰も知っている。釣りをするとか、玉を突くとか、棒を打つとか、または鉄砲を担いで漁に行くとか、いろいろなものがありましょう。これらは説明するがものはない、ことごとくおのずから進んで強いられざるに自分の活力を消耗して嬉しがる方であります。なお、進んではこの精神が文学にもなり科学にもなり、または哲学にもなるので、ちょっと見るとはなはだ難しげなものも皆道楽の発言に過ぎないのであります。この二様の精神、すなわち義務の刺激に対する反応としての消極的な活力節約と、また道楽の刺激に対する反応としての積極的な活力消耗とが互いに並び進んで、こんがらかって変化して行って、この複雑極まりなき開花というものができるのだと私は考えています。その結果は、現に我々が生息している社会の実況を目撃すればすぐわかります。活力節約の方から言えば、できるだけ労働を少なくして、なるべくわずかな時間に多くの働きをしようと工夫する。その工夫が積もり積もって、汽車汽船はもちろん、電信電話自動車大変なものになりますが、元を正せば面倒を避けたい横着心の発達した便法に過ぎないでしょう。この和歌山市から和歌の浦までちょっと使いに行ってこいと言われた時に、できうるなら誰しもごめん被りたいが、どうしても行かなければならないとすれば、なるべく楽に行きたい、そうして早く帰りたい、できるだけ体は使いたくない、そこで人力車もできなければならないわけになります。その上に贅沢を言えば自転車にするでしょう。なお、わがままを言い募れば、これが電車にも変化し、 自動車または飛行機にも化けなければならなくなるのは自然の数であります。これに反して電車や電話の設備があるにしても、ぜひ今日は向こうまで歩いて行きたいという道楽心の増長する日も年に2度や3度は起こらないとも限りません。好んで体を使って疲労を求める我々が毎日やる散歩という贅沢も、要するにこの活力消耗の部類に属する積極的な命の取り扱い方の一部分なのであります。が、この道楽下の増長した時に幸いに行ってこいという命令が下ればちょうどよいが、まあ大抵はそううまくはいかない。言いつかった時は多く歩きたくない時である。だから歩かないで用を足す工夫をしなければならない。となると、勢い訪問が郵便になり、郵便が電報になり、その電報がまた電話になる理屈です。つまるところは、人間生存上の必要上、何か仕事をしなければならないのを、なろうことならしないで用を足して、そうして満足に生きていたい、というわがままな了見と申しましょうか。またはそういう身を粉にしてまで働いて生きているんじゃ割に合わない、馬鹿にするない、冗談じゃねえ、という発憤の結果が、怪物のように辣腕な機械力と豹変したのだと見れば、差し支えないでしょう。この怪物の力で、距離が縮まる、時間が縮まる、手数が省ける、すべて義務的の労力が最小定額に切り詰められた上に、また切り詰められて、どこまで落ちていくかわからないうちに、かの反対の活力消耗と名付けておいた道楽根性の方も、また自由わがままのできる限りを尽くして、これまた瞬時の絶え間なく天然自然と発達しつつ、止めどもなく前進するのである。この道楽根性の発展も、道徳家に言わせるとけしからんとか言いましょう。が、それは特技上の問題で、事実上の問題にはなりません。事実の対極から言えば、活力を我好むところに消費するというこの工夫精神は、二六時中休みっこなく働いて、休みっこなく発展しています。もともと社会があればこそ義務的の行動を余儀なくされる人間も、放り出しておけばどこまでも自我本位に立脚するのは当然だから、自分の過ぎた刺激に精神なり体なりを消費しようとするのは致し方もない主義である。もっとも過ぎた刺激に反応して自由に活力を消耗すると言ったって、何も悪いことをするとは限らない。道楽だって女を相手にするばかりが道楽じゃない。好きな真似をするとは、開花の許す限りのあらゆる方面にわたっての話であります。自分が絵が描きたいと思えば、できるだけ絵ばかり描こうとする。本が読みたければ、差し支えない以上本ばかり読もうとする。あるいは学問が好きだと言って、親の心も知らないで書斎へ入って青くなっている息子がある。傍から見れば何のことかわからない。親父が無理三段の学士を工面して、卒業の上は月給でも取らせて早く隠居でもしたいと思っているのに、子供の方では暮らしの方なんかまるで無頓着で、ただ天地の真理を発見したいなどと太平楽を並べて机にもたれてにがりきっているのもある。親は生計のための修行と考えているのに、子供は道楽のための学問とのみ合点している。こういうようなわけで、道楽の活力はいかなる道徳学者も途絶するわけにいかない。現にその発言は世の中にどんな形になってどんなに現れているかということは、この競争激甚の世に道楽何度と点でその存在の権利を承認しないほど、家業に冷静な人でも少し注意されれば肯定しないわけにいかなくなるでしょう。私は昨晩若の浦へ泊まりましたが、若の浦へ行ってみると、下がり松だの権現様だの君井寺だのいろいろなものがありますが、その中に東洋第一海抜200尺と書いたエレベーターが、宿の裏から小高い石山の頂へ絶えず見物を上げたり下げたりしているのを見ました。実は私も動物園の熊のように、あの鉄の格子の檻の中に入って山の上で上げられた一人であります。があれは生活上別段必要のある場所にあるわけでもなければ、またそれほど大切な機械でもない。まあ物好きである。ただ上がったり下がったりするだけである。疑いもなく道楽心の発言で、好奇心兼広告欲も手伝っているかもしれないが、まあ暮らし向きとは関係の少ないものです。これは一例ですが、開花が進むにつれて、こういう贅沢なものの数が増えてくるのは、誰でも認識しないわけにいかないでしょう。のみならず、この贅沢が日に増し細かくなる。大きなものの中に輪がいくつもできて、上を見たようにだんだん深くなる。と同時に、今まで気のつかなかった方面へ、だんだん発展して範囲が年々広くなる。要するに、ただいま申し上げた二つの入り乱れたる経路、すなわちできるだけ労力を節約したいという願望から出てくる種子の発明とか機械力とかいう方面と、 できるだけ気ままに勢力を費やしたいという娯楽の方面、これが形となり意となり千変万化、錯綜して原稿のように混乱した開花という不可思議な現象ができるのであります。そこでそういうものを開花とすると、ここに一種妙なパラドックスとでも言いましょうか、ちょっと聞くとおかしいが、実は誰しも認めなければならない現象が起こります。元来なぜ人間が開花の流れに沿って以上二種の活力を発現しつつ今日に及んだかといえば、生まれながらそういう傾向を持っていると答えるより他に仕方がない。これを逆に申せば、個人の今日あるは、全くこの本来の傾向あるがために他ならんのであります。なお進んで言うと、元のままで懐手をしていては生存上どうしてもやりきれぬから、それからそれへと順々に押され押されて各発展を遂げたと言わなければならないのです。してみれば、古来何千年の労力と歳月を挙げてようやくのこと現代の位置まで進んできたのであるからして、いやしくもこの二種類の活力が上代から今に至る長い時間に工夫し得た結果として、昔よりも生活が楽になっていなければならないはずであります。けれども実際はどうか。打ち明けて申せば、お互いの生活は甚だ苦しい。昔の人に対して一歩も譲らざる苦痛のもとに生活しているのだという自覚がお互いにある。いや、開花が進めば進むほど競争がますます激しくなって、生活はいよいよ困難になるような気がする。なるほど。以上二種の活力の猛烈な奮闘で開花を勝ち得たに相違ない。しかしこの開花は一般に生活の程度が高くなったという意味で、生存の苦痛が比較的和らげられたというわけではありません。ちょうど小学校の生徒が学問の競争で苦しいのと、大学の学生が学問の競争で苦しいのと、その程度は違うが、比例に至っては同じことであるごとく、昔の人間と今の人間がどのくらい幸福の程度において違っているかといえば、あるいは不幸の程度において違っているかといえば、活力消耗、活力節約の両工夫において大差はあるかもしれないが、生存競争から生ずる不安や努力に至っては、決して昔より楽になっていない、いや、昔よりかえって苦しくなっているかもしれない。昔は死ぬか生きるかのために争ったものである。それだけの努力をあえてしなければ死んでしまう。やむを得ないからやる。のみならず、道楽の念はとにかく、道楽の道はまだ開けていなかったから、こうしたい、ああしたいという方角も、程度も至って微弱なもので、たまに足を伸ばしたり、手を休めたりして、満足していたくらいのものだろうと思われる。今日は死ぬか生きるかの問題は、だいぶん超越している。それが変化して、むしろ生きるか生きるかという競争になってしまったのであります。生きるか生きるかというのはおかしゅうございますが、A の状態で生きるか、B の状態で生きるかの問題に、腐心しなければならないという意味であります。活力節減の方で例を引いてお話をしますと、人力車を引いて都政にするか、または自動車のハンドルを握って暮らすかの競争になったのであります。